今朝は絶望からと題しまして、御言葉の取り絶望からと題しまして、榎本総牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
おはようございます。いよいよ、年の瀬も迫ってまいりました。2012年の最後の礼拝をこうして皆さん方と共に守っておりますが、この年を振り返ってみますと、それぞれに良いこと、辛かったこと、また願いが叶えられたこと、叶えられなかった、思い通りにならなかったことなど、さまざま思いを起こされると思います。私の家の下の方に、新井関っていうのは琵琶湖の下の方ですけども、そこをちょっと散歩していました。夜散歩していましたが、真っ暗です。真っ暗でした。で、真っ暗っていうことが、まあその時の私の心境というか、ああこの辛いことがあるなと思う、あることの中で、はあ、しんどいな、辛いなと思いながら、まあ歩いてたら、まあ綺麗なお月さんが、この缶の月が浮かんでいまして、丸い丸い缶の月、ああそうやな、こんな暗い時にもやっぱお月さんやっぱり光ってるよなと思って、俳句を読んだんですが、漆黒の湖面に映る缶の月、漆黒の湖面に映る缶の月、本当に辛いというか、どうしたらいいんだろうと思うような事柄の中で、希望が見えない、しかし神様がそれをちゃんと知っててくれるんだなということを思いながら、この句を読ませていただきました。またクリスマスが終わって、ある牧師先生が、クリスマスの時は人をたくさん来るんだけども、その次の週がすごいよね、その次の週、年の瀬の礼拝がガカーッと減るともうがっくり来るんですって、それがもう寂しくて仕方ないっておっしゃってて、なるほどそうやなと。クリスマスはみんな教会に来てくれるけども、年の瀬に礼拝に来るっていうのはなかなか、まあもう過ぎたと思って、まあ正月の準備やらな、忙して教会の礼拝行ってる場合じゃないっていうようなことでか、礼拝がちょっと寂しくなる。しかし今日の皆さん方は本当にそういう中でですね、礼拝に共に来てくださって、足を礼拝する、まあそういう思いで、年の瀬に御通り響く旅の声、ああこういう年の瀬にやっぱり神様の民になっていく、私たちは神様の民とされていくという、そういうことをまた共に味わいたいなと思っております。で、いろいろなことがありますが、神様が私たちを導いてくださるんだ、神様がご存知なんだ、まあお任せするっていう、そういうまた心境になりたいのだと思っております。ヨブ記を学んでおりますが、ヨブは苦しみの中で友人たちにその胸の内、本当につらいことを吐露しますが、それを聞いた友人たちはいろいろと立派なことを言うんですけれども、それはかえってヨブの苦しみを癒すのではなくて、もう苦しみを増す、かえって苦しくなるような結果でしかなかった。そこでヨブはもうこの人たちに期待するのはやめる、この人たちの言葉を聞くのはもうやめた、もう黙ってくれ、 そして彼らを相手にするのをやめて神ご自身に訴えるのでした。神様がヨブの味方というよりも敵となっていく。神様が敵となる。その苦しみの中で彼は絶望する。しかしヨブはなお弱らない。ますます強くなっている。どこからそのヨブの強さは湧いてくるのでしょうか。ヨブは敵となっている神に、その神様ご自身に、今日のところでは私の保証人になってくれと言います。自分を責めている敵である神に向かって弁護人、保証人を依頼するのです。自分を脅かしている頑強であります。その神に保証人を依頼する。ここにヨブの不思議と強さがあります。いや、それはヨブの強さというよりも神の強さにヨブはつながるんだ。人の保証人になることは私たちは慎重になります。ましてその相手が自分を訴えたり自分に意地悪をしてきたりする敵であるならば、誰もその人に保証人や弁護人になってほしいなどと頼まないでしょう。しかしヨブはその敵となってくる神に対してそれを求めるのです。あなた自ら保証人になってください。他の誰が私の味方をしてくれましょうと言います。息を与え、人生の日は尽きる、私には墓があるばかりと言わなければならない深い絶望の時でした。信仰者が絶望状況に置かれる時、それを直視できるのはただ神の助けによる時だけなのだ。このことをワイザーという人は、あらゆる知恵の根本前提は物事をまず第一にそのあるがままに見ることのできる能力なのであると言っています。あるがままに見る、隠したりごまかしたりしない、その事実を事実としてしっかりと見極める。嘘で斜めて甘くしゅうんじゃなくて、しっかり事実現実に立つというのです。その能力がまず大事なんだ。まあ家庭のことを考えてみても、自分自身のことを考えてもあんまり嫌なこと言われたくない。また本当のことを言われたら耳を塞ぎたい、目を塞ぎつぶりたい。そして円満になるためにはオブラートにくぐるんで、ことがなかったようにしたいと思います。しかしワイザーは事実をしっかり見極めなさいと言います。神を敵とみなすということは、敵は敵でないということなんだ。今見えている敵は神様が使わしてんだというふうに見るということなんです。自分にとって不幸なこと、とってもないことが今来ている、それをしっかり見るということは、それはその人は絶対にその人がやってんじゃなくて、神様がこの人を私のところ使わしたんだということなんです。ヨブは自分なんか悪いことしたからじゃなくて、神様がこの大変な状況を私に使わしているんだ、 そのことを神が私の敵となるという言い方をするんです。でそれは敵であるそのものが敵じゃない、神様なんだ。この暗闇も漆黒、漆黒ってまあ私言いましたけど、漆黒って漆の黒さなんです。漆のような真っ暗なんです。その暗さもこれはあの悪い状況、あの私の失敗、あのこと、このこと、あの人の意地悪、それがあるけれども、それは神様の使わしたことなんだということにおいて、その暗闇も御手の中にある。それは神に対する深いところの信頼から出ている言葉であります。だからその時に初めて事実を事実として直視できるのです。信頼があるからどんなに絶望が深い時でもそれを直視できる。地上の一切の可能性が絶たれた今、自分自身か自分の家族に死を宣告されるような時、私たちはそれを直視できない。そしてそれを消し去って否定しようと思います。しかし現実を直視することがところから本当のことが見えてくる。そこにはどんな慰めもごまかしもない。そのどん底にこそ開かれる世界がヨブにはある。それをヨブは求めて神に保証人になってくれと依頼するのです。ここにヨブの救いと希望があります。神の前での嘆きの深さは同時に神への信頼の強さ深さであるわけです。ワイザーはまた、それはいかなる幻想も断ち切る神の前で真実という勇気なのであると言います。私たちはこれほどに自分の破れを神の前に打ち明け、本気で神の助けを求めているでしょうか。自分で解決して誰かで覆って何か美しく仕上げてと思いたいじゃないですか。その事実を私たちは認めたくない。主イエスは弟子たちに、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われました。自分を捨て自分の十字架を追って、私はこの言葉をですね、まあ若い頃ですけれども、自分の十字架を追って私に従ってきなさいという言葉を、死ぬ気で覚悟を持って、決死の覚悟で迫害も恐れず、そういう気持ちで私に従って、そういう覚悟を持って私に従ってきなさいということをイエスが弟子たちに言われたんだなと思っていました。あなたは自分の十字架を背負って私に従ってきなさい。でそんな時ですね、私は本当に自分に絶望というか、もう自分が何ていうか情けないというか、こう希望することが叶わなかった時に、まあ河原町ぐらいのところからですね、京都の町を信号が赤になったら止まり、 青になったら進み、どっちに行くともなしに泣きながらずっと6、7時間歩いたんです。さまよい歩いたんです。そしてもうこの辺でお前わしと別れようかい、もうこの辺で別れようやないか、情けないこんなわしなんかもう月を出ても嫌やろと、だからもうそろそろこの辺でもう人生終わりにしようやないかい、もう付き合っててもしゃあないぞと言いながらですね、泣きながら町をずっととっととっととっと歩いてたんです。そんな時ですね、この言葉が浮かんできたんですよ。十字架を追って私に従ってください。でその十字架っていうのは、私はかっこいい、正しい、強い、立派、栄光、そういうことのための十字架であったと思ってたんです。犠牲、勇気、献身、そういうものが私にはまだふさわしくない、こんな私はそんなにふさわしくない自分だと思っていました。でもこの時に私に迫ってきたことは、十字架っていうのはそんなかっこいいもんじゃないんだと、お前の絶望そのものだよ、お前の弱さだよ、お前の恥ずかしさだよ、お前その自分をどっか置こうとしてるだろう、そしてなんか立派な洋服着て立派な偉い偉い偉いっていうみんなから認められる虚像のような自分を作って、そして私はって立とうとしていないか、そんなの十字架じゃないんだ、今お前がそこに置いて別れようとしているそのお前の恥ずかしいお前をが十字架なんだよ、その十字架を背負って私に従ってこないとキリストなんか出会えないぞ、ふさわしくないぞと言われた。その時ですね、私は、そうだ、勘違いしてた、十字架を追ってっていうのはそんな決死の覚悟でじゃなくて、この今私が別れようとしていた弱い恥ずかしい私、あの人と比べてかっこ悪い、あの人よりも俺の方がかっこいいのにと思うような、そう思いたいけども現実はそうなっていない自分、そこに置こうとしている自分、それが十字架なんだ、それを追って私に従ってきなさいと言われた。その時ですね、私は初めてこの自分と握手ができた。よっしゃもうええ、わしはわしやって思えたんです。わしはわしでええにゃ、私ができない現実をしっかり見よう、私は私でいいんだ。その時からです、私ね頭良くなったと思ってるんです自分で自分がその別に優れた頭になったというよりも自分のことをちゃんと見れるようになったんです。それまでね、人の前で話するのがものすごく苦手だったんです。この聖書の輪読なんて教会でするじゃないですか、一節ずつね。で私の番に来たらもうドキドキドキドキして声が出ないっていうか、つまらないか、また間違えるんじゃないか、とかってよく間違えるんですよ。間違ったらもう赤くなって、もうあと何も聞こえないような、そういう状況だったと思うんです。でそういう自分がふたっとこう自分を取り戻したっていうか、自分の十字架を追ってきなさいとイエス様は言われた。あ、この私でいいんだ、この私を神様のもとに持って行って助けてください、どうしてくれるんですかって言いやいいんだ、そう思ったのです。それが イエス様が私たちにくださった許しであり恵みなんだ。私たちがどん底にあってもですね、それを支え突き上げてくださる力がある。私たちは自分で上がろう、自分で立とう、自分で何かいいことをと思うけれども、そうではない。神様が保証人になってイエス様を立ててくださる。だから現実をちゃんと直視できるんだ。イエス様のことを信じられなくなると何かきれいに飾ろうとするんです。教会であっても人付き合いであっても何か飾らなきゃと思うんです。そして虚像を作ろうとするんです。虚像の自分を作って虚勢を張る。そうではないです。イエス様は私たちの保証人になってください。真の知識が必要なんだ。それが神様が共にいてください。それが真の知識。この子を助けたい、その一心で親は子供のことを必死になります。そしてうちの子だけしてたんじゃないでしょう、あの子だってこの子だってなんで私だけと思うじゃないですか。隠そうとする。他のこと関係ない、あんたが悪いことしたらこれが問題なんだって言われても、他の子だってしてるじゃないか、私だけなんでって思いたくなる。でも神様はその自分を、その私を問題にしてください。自分の可能性にしがみついていたのでは、そのキリストの贖い、キリストの保証というものが私たちの現実になってきません。そこにはもう資格なんかいらないんだ、業績もいらないんだよ。そのままでいいんだ。だから何も恐れることはない。事実をきっちり見る。そこには私たちも神の愛から離れさせるものは何もないんだとパウロは言っています。剣か患難か苦難か迫害か、一切のものは私たちはそれらに勝ち得て余りあると言うんです。それは何か、私が強いからではない、キリストが私の保証になってくださるから。その時に私は逃避したり目をつぶったりするんじゃないんだ。だから私のこの現実を、この貧しい現実を直視できるんだ。だからありがとうって言えるんだ。だからごめんなさいって言えるんだ。だから悔い改めることができるんだ。そして新しい事実と出会うことができるんだ。どこになお私の希望があるのか、誰が私に希望を見せてくれるのか。私は黄泉に自分のための家を求め、その暗黒に寝床を整えた。墓穴に向かってあなたは私の父と言い、宇治道に向かって私の母と言う。それが現実なんだ。本当に絶望なんだ。しかしそのまさに漆黒の暗闇の中に神の恵みが輝いている。ヨブは絶望の時、神の方からの一方的な平安を求めるのでした。自分の可能性の延長線上に神の恵み、神の 国があるのではないんだ。自分の一挑戦が断たれ、自分の可能性を全く失うときに、なお新しい力が私たちに働きかける。それを捨て、神の方からの一方的な恵みにつながる関係が始まるんだ。そこに真の喜びがある。それをご説明、正しい人よ、これを驚けと言います。そしてその大きな自らを明け渡す、なんという放棄、そしてなんという歓喜。ヨブをここに立たせる神の御心はそこにあるんだ。それは決して現実逃避ではない、また虚像ではない。しっかりと現実を見定めるんだ。まあよく私は相談されても、ほっとけほっとけって言われて、もう先生何もしないのかって言われてますけれども、それはまた神様の御手を信じよう、祈り合おう、任せようということでありたいと思うのです。それがたとえ絶望的な現実であったとしても、それゆえに祈り、それゆえに神に突っかかっていくことで、新しい希望、絶望の中から新しい目が開かれる。それを詩編の記者はエッサイの株から芽が出と言います。ブツッと切れ、エッサイというのはダビデのお父さんですけど、ブツッと大きな木が切られる。でそこから新しい芽が出てくるよ。新しい年、私たちもまたこの主とともに希望の日々を贈り物でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、雨の中ですけれども、この年の最後の礼拝を愛する兄弟姉妹とともに御前に守ることが許され感謝いたします。それぞれ本当に重い現実を抱えておられる方々です。神様、どうぞ主ご自身が共にいまして、そこに保証人として立ってくださいますように。新しい年、主を弁護人としていただきながら、許されてその日々を歩むものとしてください。病の中にある者、障害を抱える者、行く末課題をいっぱい抱える者、それらを主は私に従ってきなさいと声をかけてくださいます。その十字架を担いつつ主に近づき、共に歩む者とさせてください。来る年が主と共にありますように。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。